ちょっと想像してみてほしいんです。今これを聞いているあなたが、とてつもない馬力を持った最高級のスポーツカーを手に入れたとしますよね。
おー、いいですね。夢があります。
で、もうピカピカに磨き上げて、最高級のガソリンを入れて、エンジン全開で走り出すぞ、と。でも、一つだけ致命的な問題があって、実はあなた、目隠しをしているんですよ。
目隠しですか？それはちょっとやばいですね。
はい。道路の標識も信号の色も、そもそも自分がどこに向かっているのかも全く見えていない状態。これどうなっちゃいますか？
まあ、間違いなく最初の交差点で壁に激突するか、コースアウトして完全に大破しますよね。
ですよね。
はい。どれだけ車の性能が高くて、アクセルを踏み込む努力をしたとしても、全体の構造とか道順が見えていなければ、結果はもう自滅しかありませんから。
いや、本当にその通りで。で、実はですね、これと全く同じ大事故が、今この瞬間も、SNS 上で何百万回と繰り返されているんです。
なるほど、SNS の発信の話につながるわけですね。
ええ、今回のこの徹底解剖では、リスナーであるあなたと一緒に、なぜ自分はこんなに頑張っているのに SNS で少しも結果が出ないのかという、その巨大なフラストレーションの正体を突き止めていきたいなと。
はい、すごく重要なテーマだと思います。
今日私たちが解き明かすソースは、山さんという方が書かれた SNS が伸びない人の共通点に関するテキストなんですが、これが突きつける結論がすごくシンプルで残酷なんですよ。
と言いますと？
SNS が伸びないのは、才能がないからでも、努力が足りないからでもない。ただ単に構造を知らないからだって断言してるんです。
ああ、なるほど。才能とかセンスみたいな、なんか曖昧なものに逃げないわけですね。
そうなんです。
伸びない理由をそのシステムというか構造の理解度に帰結させている点はすごく論理的ですよね。才能のせいにしちゃうとそこで思考停止になりますけど、構造の問題であれば今日からすぐに修正できるじゃないですか。
確かに。
聞いているあなたにとっても極めて再現性の高いアプローチになりますね。
本当にそう思います。目隠しをしたままアクセルを踏み込むような努力はやめて、まずは構造を理解しろということですよね。
ええ、まさに。
じゃあ具体的に人々はどんな間違った構造にとらわれているのか、そうそう読み解いていくと、まず多くの人が陥る技術的な落とし穴が3つ見えてくるんです。
3つですね。まずは何でしょうか？
1つ目が、とりあえず X、旧ツイッターですね。それで発信を始めてみるんだけど、すぐに反応がないから焦ってインスタグラムにも手を出して、結局どれも中途半端になるっていうパターンです。
あー、よくありますね、それ。
著者はこれを、道を持たずに旅しているのと同じって表現してるんですよ。
地図を持たない旅。SNS の現状をすごくよく表してますね。これの何が一番恐ろしいかって、適当に歩き回ってたまたま絶景にたどり着くことがあるんですよ。
たまたまですか？
ええ。SNS でいうところの偶然のバズですね。でも地図がないから、なぜ自分がそこにたどり着けたのか、どうすればもう一度その絶景を見られるのかが全くわからないんです。
まぐれあたりだから再現性がないってことですね。
そうなんです。だからその後いくら投稿してもフォロワーが定着しなくて、積み上げてきた努力が砂の城みたいに崩れていくわけです。
うわー、それはきつい。でもここでちょっと素朴な疑問なんですけど、
はい、何でしょう？
心理学のセオリーで単純接触効果ってあるじゃないですか。ザイオンス効果とも言いますけど。
ええ、繰り返し接する対象に人は好意を抱くというやつですね。
そうそう。それに乗れれば、とにかく毎日顔を出すとか、継続して投稿の回数を増やすこと自体には、地図がなくても一定の価値があるんじゃないですか？
もちろん、その接触回数が増えるほど親近感を持たれるっていう基本原則は SNS というゲームにおいても重要です。一回見ただけの人は記憶に残りませんから。
ですよね。
毎日見かけることで、なんかよく見る人に昇格できるわけです。でも、ここに多くの人が気づいていない大きな落とし穴があるんですよ。
落とし穴ですか？
ええ。SNS において、あなたの投稿がユーザーの目に触れるかどうかを決めているのは、人間じゃなくてアルゴリズムだということです。
あ、ちょっと待ってください。ってことは、ザイオンス効果を狙って、おはようございます、今日も頑張りましょうみたいな中身のない挨拶投稿を気合で毎日365日続けたとしても、
ユーザーのタイムラインに表示すらされません。
うわ、表示すらされないんですか？
アルゴリズムが介在している以上、ただ闇雲に発信すればいいってものじゃないんですよ。下手な投稿を繰り返せば、システム側からスパム的で価値のないアカウントって判定されてしまいますから。
なるほど。
そうなると表示回数、インプレッションですね。これが極限まで下げられちゃうんです。
それは悲しい。 単純接触効果は相手の目に触れることが大前提なのに、そもそもアルゴリズムという門番に弾かれてるんですね。
その通りです。だからこそプラットフォームごとの特性、つまりルールを理解することが必須になるわけです。これが3つ目の落とし穴ですね。
なるほど。ただの迷惑な人になる前に透明人間になってしまうわけだ。怖いな。じゃあその門番をどうやって突破するのかって話ですが、ソースでは SNS の特性の違いが具体的に指摘されてますよね。
ええ、アルゴリズムっていうのは各企業が目指すユーザーにこう動いてほしいというビジネスモデルの根幹なんですよ。
はいはい。
例えば X は言葉のキャッチボール、つまり交流を高く評価するように設計されています。リプライで会話が続けば続くほどユーザーのアプリ滞在時間が伸びて、より多くの広告を見せられるからです。
ああ、企業の利益に直結してるんですね。
そうなんです。でもこれを知らずに自分は有益な情報を発信しているんだって一方的な長文を投げるだけで、他のアカウントと一切交流しない人が結構いるんですよ。
それってなんかサッカーの試合に出てるのに、俺の投げるボールは速いぞって言って手でボールを持って走ってるような状態ですよね。
まさにその通りです。一生懸命走ってるのになぜ笛を吹かれるんだって怒っても、そもそもゲームのルールが違うんですから。
じゃあ一方でスレッズなんかはどうなんでしょうか。
スレッズは X とは違ってタイムラインの流動性が極めて高いのが特徴なんです。だからじっくりとした交流よりも圧倒的な投稿量で新鮮な情報を浴びせ続けるアカウントが優遇されやすい傾向にありますね。
なるほど、全然違うんですね。
ええ、プラットフォームの根本的な設計思想を無視して自分流の努力を貫いても、門番は絶対にドアを開けてくれません。
プラットフォームごとに戦い方が全く違う。すごく論理的です。つまり地図を持ち、アルゴリズムという門番のルールに従い継続して接触回数を増やす。よし、この技術的なルールを完璧に守れば必ず結果が出るんですね。
いや、それがですね
と言いたいところなんですが、ここからがこのテクストの本当にえぐいところですよね。著者はこれらの努力をしたとしてもそれでも伸びないと断言してるんです。
そうなんです。ここまでの話はあくまで最低限の入場券に過ぎないんですよ。
入場券。
はい、その入場券を手に入れた上で、これまでの技術的努力をすべて一瞬で無効化してしまう致命的な原因があるんです。
致命的な原因。
それが誰に向けて発信しているかは決まっていない、つまりターゲットの不在です。
あー、ターゲットの不在。ソースにあった具体例、あれ本当に痛いほどリアルでしたよね。今日は仕事で得た気づきを語って、明日は恋愛のポエムを書いて、その次にはカフェで食べたランチの感想をつぶやくみたいな。
はい、よく見かけますね。
こういう発信してる人、タイムラインに山ほどいますよ。私という人間の多面性を見てほしいみたいな気持ちなんでしょうけど。
残酷な現実なんですけど、現代の人類は史上最も多くの情報に囲まれて生きてるんですよ。私たちは毎日数万件のメッセージを浴びていると言われています。
確かに、スマホ開けば情報だらけですからね。
その中で人間の脳って自分に関係のない情報をノイズとして瞬時にシャットアウトする防衛機能を持ってるんです。
ノイズとして処理しちゃうんですね。
だから仕事も恋愛も日常もって全方位に向けたメッセージは、裏を返せば誰の人生の文脈にも引っかからないということになります。
なるほどな。ターゲットを絞り込むことの威力を説明するときって、よく渋谷のスクランブル交差点で拡声器を使って呼びかけても誰も立ち止まらないみたいな例えが使われるじゃないですか。
ええ、よく言われますね。
でも今回このソースを読んでいて、 SNS のターゲティングってもっと鋭利で特殊なものだなって感じたんですよ。拡声器じゃなくて、言うなれば犬笛みたいな。
犬笛ですか。それはすごく興味深いアナロジーですね。
大群衆の中で犬笛を吹いても 99% の人間には無音か意味不明なノイズにしか聞こえないじゃないですか。
はい、全く気に留めずに通り過ぎますよね。
でもその特殊な周波数を受信できる特定のターゲットだけがビクって反応して確実に振り返る。 SNS の発信もこの犬笛の周波数をいかに正確にチューニングするかっていうゲームなんじゃないかなと。
まさにその通りだと思います。そして著者の山さん自身が見事な犬笛を吹いている事例がソースの中で紹介されていますね。
はい、矢尾さんが自身のターゲットとして設定したのは HSS 型 HSP という非常に特殊な層なんですよね。
ええ。
これ私最初見た時、なんだそのアルファベットの羅列はって思ったんですけど、調べるとめちゃくちゃ複雑で面白い心理的特性ですよね。
そうなんです。 HSP っていうのは非常に敏感で繊細な気質を持つ人を指す言葉なんですね。
ええ、最近よく聞きますよね。
はい。で、そこに HSS、つまり刺激を求める気質が合わさった人々なんですよ。
刺激を求めるのに繊細ですか？
そう。好奇心旺盛で外に出て新しいことをしたがるのに、いざ外に出ると些細な刺激とか人混みでひどく疲れ果ててしまうという、自分の中にすごく大きな矛盾を抱えたペルソナなんです。
なるほど。もしターゲットをただの疲れている社会人とかに設定しちゃったら、発信内容って週末はゆっくり休もうみたいな誰でも言える薄っぺらいものになりますよね。
ええ、割り切りになってしまいます。
でもこの HSS 型 HSP に絞り込んだらどうなるか。例えば休日は思い立って一人で遠くに日帰り旅行に行くんだけど、帰りの電車では人混みと音の多さで気絶するように眠ってしまうあなたへみたいな、とんでもなく解像度の高いメッセージが書けるわけですよね。
その解像度こそがSNS における最強の武器なんですよ。
最強の武器。
はい。その投稿を見た 99% の人は何言ってるかわからないって通り過ぎます。つまり犬笛が聞こえない。
ええ。
でも該当する 1% の人は、え、これ私の脳内を覗き見して書いたのって強烈な当事者意識を持つんです。
当事者意識ですね。
人間ってこれは完全に自分に向けて書かれたものだって確信した瞬間にのみ、スクロールする指を止めてフォローボタンを押すというアクションを起こすんです。
うわー、なるほど。そしてですね、ここからが私がこのテキストで一番興奮したポイントなんですけど。
はい。
ターゲットを極限まで絞り込むことの恩恵って、読者からの反応が増えることだけじゃないんですよね。実は発信する側のメンタルとか継続力にとんでもない魔法をかけるっていう。
SNS 発信者の9割がぶつかるネタ切れと座別という壁の話ですね。
そうそう、それです。
ターゲットが曖昧な人って常に今日は何を書けば受けるだろうって正解を探し続けるんですよ。これって誰がいるかもわからない暗闇に向かって毎日違う言葉の矢を射すようなもので。
ああ、それは疲弊しちゃいますね。
すぐに言葉が枯渇して続かなくなります。
でも山さんのようにターゲットが明確に決まっていて、しかもそれが自分自身の特性と重なっている場合どうなるだ。これ発信のテーマを掘り下げること自体がそのまま自分自身の過去の痛みとか複雑な感情を解き明かすプロセスになるわけですよね。
その通りです。
だから考えれば考えるほど思考が深くなって無限にネタが湧き出てくる。テキストの中のこのフレーズ最高にクールでしたよ。人生最後の3日前まで発信できる状態になるって。
人生最後の3日まで、これ以上ないほどの原動力ですよね。マーケティング用語としての表面的なペルソナ設定を超えて自分自身のコアと直結しているんです。
コアと直結、はい。
だからこそ借り物ではない自分の内側から湧き出る言葉で語れるようになるんですよ。
つまり究極のターゲットを決めるっていうのはなんか小手先のフォロワー獲得術とかじゃなくて、自分は何に情熱を持ち誰の痛みを癒したいのかを見つめ直す深い自己探求の旅そのものなんですね。
その深い自己探求があるからこそ言葉に熱が宿るんです。結果としてターゲットを整えるだけで発信が苦しくなくなるし、読者の反応も劇的に変わるし、無理なく継続できる。
はい。
このシステム全体に完璧な好循環が生まれるんです。これが才能や努力に依存しない正しい構造の正体ですね。
いやー、頭の中の霧が一気に晴れた気分です。目隠しを外して正しい地図を持ち、アルゴリズムのルールに従いながら特定の誰かに向けて精巧な犬笛を吹く、これが SNS というノイズの海を泳ぐための唯一の構造だと。
ええ、まさにそうですね。
でもここまで分かった上で最後にソースが残している一つの警告に触れないわけにはいけません。
ああ、広告と SNS の正しい使い分けについてですね。
はい。毎日投稿して構造を作るなんて時間がかかるじゃないか、手っ取り早くお金を払って広告を出せば一気に拡散できるんじゃないかっていう誘惑に対する厳しい指摘です。
著者は今日の基礎構造、つまり誰に向けた発信かが整っていない状態で広告に手を出すと時間ではなくお金を失うと断言しています。
お金を払ってブーストをかけても意味がないと。
当然の帰結ですよ。ターゲットが不在の発信はそこに大きな穴のすいたバケツみたいなものですから。
穴の開いたバケツ。
そこに広告っていう強力なホースで大量の水を注ぎ込んでも誰の心にも引っかからないんだから、一滴も残らず一瞬で流れ出てしまうんです。
なるほど。
アクセスはお金で買えますけど、共感とか信頼っていうのは正しい構造からしか生まれませんからね。
まずは穴を塞いで器の形を決めるのが先決だということですね。構造ができていない状態でブーストをかけても、最初のスポーツカーの例のように大事故の規模が大きくなるだけだと。
そういうことになります。
さて、そろそろお時間なんですが、最後に聞いているあなたと一緒にあるパラドックスについて考えてみたいなと思うんです。
パラドックスですか？
ええ、私たちって何かを発信するとき、どうしてもより多くの人にマスに届けたいって願ってしまいますよね。
まあ、せっかく発信するならたくさんの人に見てもらいたいですよね。
だから誰にでも当てはまるような丸みを帯びた無難な言葉を選んでしまう。でも結果としてそれは誰の心にも刺さらないわけです。
はい。でも逆のベクトルに全振りしたとき、例えば過去に同じ痛みを抱えていた自分自身とか、世界中のどこかにいる特定の悩みを抱えたたった一人っていう極端に狭いニッチに向けて深く深く掘り下げていくとどうなるか。
そうなんです。その極限までパーソナルで鋭利な言葉が人間の根源的な感情に触れて、結果的に何万何十万という人々の共感を呼んでマスへと広がっていくんですよ。現代の情報社会における真の普遍性とかマスへの到達って、実は極限まで個人的なニッチを追求した最深部にしか存在しないんじゃないでしょうか。
普遍に到達するためには徹底的に個を掘り下げる必要がある。情報過多の時代を生き抜くための非常に美しくてかつ実践的な真理だと思いますね。
本当にそうですね。あなたが次に SNS を開いて何かを言葉にするとき、その言葉は世界中の誰か一人の心臓を確実に打ち抜く鋭い犬笛になっていますか。
はい。
それとも誰の耳にも届かない拡声器のノイズになってしまっているでしょうか。ぜひあなた自身の発信に重ね合わせて思考を巡らせてみてください。今回の徹底解剖はここまでとなります。次回の探究でまたお会いしましょう。